23ページ14、新下野市不動き、下野市教育委員会文化財課、考古学の面白さ。文化財課では、県内はもとより、県内外の文化財に関する業務に従事する方々と様々な交流をしています。その交流の中で、こちらにはありますが、そちらはどうですか？とか、素材から判断すると、平城京内の工房で制作されたのでしょうが、そこから下野まで流通したんでしょうね、といった会話で盛り上がります。様々な時代の遺跡から出土する遺物の中には、どこから持ち込まれたのか、と疑問のまま、長い期間、正解が出ない代物もあります。考古学の考え方では、1、製品としてそのものが流通。2、制作できる技術者が素材を持参して現地周辺で制作。3、技術者、情報保持者が地元の素材で制作。4、地元でコピーするように類似品を制作など、いろいろ考えることができます。例えば、10000数年前の旧石器時代の遺跡から出土するナイフ型石器、長さ4から5センチメートル前後の切り出しナイフのような形ですが、槍の先につけた石の刃と考えられています。や、縄文時代の石族、石の矢尻の素材として使われている黒曜石は、下野市内では手に入りません。鬼怒川に行っても拾えません。採掘できる場所で一番近いのは、矢板市高原山の中腹になります。下野市で見つかる遺物が近いということだけで、ここから持ち込まれた素材が使われたかというと、そうばかりではありません。実は、高原山のものの多くは、ガラス質の素材の中に白い気泡が入ることから、最上級の素材ではありません。気泡や混ざり物の少ない良質の素材は、長野県茅野市などの八ヶ岳山麓、霧ヶ峰、和田峠、伊豆諸島の神津島で産出する黒曜石となります。また、旧石器時代の石材の素材で、キャラメルのような色をした結岩製の石器も出土することがあります。この石材は、山形県付近から持ち込まれた素材と考えられています。遺物を調べることで、10000年以上前に、人々は歩いて日本列島を行き来していたことがわかります。先ほど述べたナイフ型石器は、下野市内で出土するものとほぼ同じ形のものが、シベリア南部から九州地方の広範囲で出土します。列島を越えて、ものと情報が行き来していたことがわかります。本市周辺の弥生時代の遺跡から出土する石族、矢尻の中にアメリカ式石族と呼ばれるものがあります。先端部でなく、矢柄に装着する側が飛行機の尾翼のように飛び出している特徴的な形をしており、縄文時代にはない形状のもので、本州では東北、北陸地方周辺を中心に分布する資料です。同じ形のものがハワイのお土産屋さんで売られていました。これは実物ではなくレプリカです。アメリカ本土のインディアンが使っているもののレプリカのようですが、その名の通り、アメリカでも同じ形の石族を使っています。偶然か？情報が海を渡ったのか？地域が異なっていても機能を重視してこの形状になったのか？今のところ正解は、壬生町の学芸員さんとの会話で、壬生と下野どちらの古墳がいいものを持っているかとか、壬生の古墳出土のものもいいが、下石橋愛宕塚古墳の馬具は良質の金ですねとお互いに自慢します。比較すると言葉では言い表せない違い、金色の深みが違う、金らしい金と銀に近いような金色が見られます。夏に6世紀後半の下野の代表の資料として島根県の博物館に貸し出す予定です。 23ページ図、石族図、上、アメリカ式石族、下、一般的な石族。添えられた目盛りで測ると、アメリカ式石族は、長さ約 2.5 センチメートル、幅約 1.5 センチメートルで、飛行機の尾翼のように飛び出しています。一般的な石族は、長さは約 2.5 センチメートル、幅は約1センチメートルです。図終わり。